堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智さんをゲストに迎えて、正しいスキンケアの方法について伺っています。角谷さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もうね、最終回になってしまいました。5週目の今日、肌の悩み解決のための正しい方法と題して伺ってまいります。まあね、皆さん肌の悩みいろいろ終わりになるんでしょうけれども、もうまずね、最優先ね、私が一番気になってる乾燥肌。
原因は人それぞれ様々あるんですけれども、一般的には気温や湿度の低下によって汗とか皮脂があまり出ないっていう状況なんですけれども、特に今の季節を考えるとエアコンですね。室内のエアコンで温度も下がっているし、湿度も冬並みに下がっているということ。あとは紫外線、加齢、体調不良であったり、人によっては睡眠不足、ビタミン不足、そういったことも原因になります。
特に乾燥に関係するビタミンとしてはどんなもの？
肌の生まれ変わりに寄与するビタミン A とかベタカロテンとか、肌のターンオーバーが悪くなることによって、ご自身で潤いをキープする力が弱くなってしまったりってこともありますし、あとは食べ物でセラミドとか。
そうやって考えると、ビタミン A とか脂溶性のビタミンっていうのが、はい、年取ってくるとね、油物ね、控えてしまう人がいらっしゃるんですけれども、そうですね、やっぱり必要ですよね。
そうですね、量はたくさんとかではなく、定期的にきちんと摂取するということが大事ですね。
じゃあ乾燥肌の正しい対策とは？
まずはエアコンの乾燥から守るということと、紫外線から肌を守るということは一番大事になってきます。で、まずは日中の潤いチャージですね。エアコンの中で過ごされる方は、潤いチャージがとても大切になります。何回目かの時におっしゃってましたよね。ミストの化粧水っていうお話をされてたと思うんですけども、はい、メイクの上から使えるミスト状の化粧水などもありますので、エアコンの中で長く過ごされる場合には、ミストの化粧水を使って潤いを補給していただいたりですとか、加湿器なども、冬場のものだけではなく、一日中エアコンがついているところだと加湿器なんかもすごく有効になります。で、また保湿力の高いスキンケアですね、化粧水や乳液などを使ってしっかり保湿をしていただくということ。あとは日焼け止めですね。日焼けをしても紫外線によっても肌は乾燥しますので、日焼け止めをしっかり使っていただくということも大事ですね。
ただ化粧水で補えばいいっていうもんじゃないんですね。
補うっていうケアもあるんだけれども、予防するっていうことも大事ですね。
あとね、もう一つね、毛穴が目立つ。
毛穴って実は二種類あるんです。一つは皮脂量が多くって毛穴が目立つっていう方と、あとは年齢を重ねていくことによって、肌の張りが失われることによって毛穴が目立つっていうのもあります。あとは乾燥によってもちょっと目立ったりするんですね。
乾燥でも毛穴が目立つ。
そうなんです。乾燥によって毛穴が開くっていうわけではないんですけども、乾燥している肌は毛穴がよく見えるっていうことです。皮脂量が多い方と、肌の内部のこの張りが保てなくなってきて毛穴が目立つというのは要因が違ったりするんですね。年齢が重ねてくると毛穴の形が丸じゃなくて雫型になってくるんですよ。下がってくるから、でもキュッとね、皮膚をね、上げてあげると丸くなるんですよね。それはやっぱり大人の毛穴の目立ちって言いますか、肌内部のところが要因になっていることが多いんですね。で、若い方の毛穴が目立つっていうのは、皮脂量が多くなったりですとか、もともとニキビとか吹き出物があって、それの跡が残っている方だったりですとか、あとは刺激物の取りすぎ、辛いもの好きの方とかも毛穴が目立ったりしやすくなりますね。年齢を重ねていくことで毛穴が目立つっていうのは、加齢もあるし、あと紫外線ですとか、タンパク質不足、張りがなくなる要因になるので、毛穴が目立つ要因になりますね。
第3次健康日本21の各都道府県の問題点っていうので上がってるのが、はい、高齢者の栄養不足っていうのがすごいんですよ。特に女性。みんなタンパク質不足。
毛穴だけではなくて、タンパク質っていうのは肌の土台を作るとっても大切な栄養素なんですね。タンパク質が減ることによって、ハリや弾力だけではなくって、肌の滑らかさっていったところにも容認してくるので大切な栄養素ですね。
ニキビの原因とその対策。
ニキビの原因っていうのは、皮脂がいっぱい出るっていう方ももちろんあるんですけれども、ストレスとか、あとは便秘、寝不足、あとは生理前とか、様々な要因でニキビができてくると思います。ビタミン不足などもあります。食生活が偏っていたりだとかする方にもニキビができやすい方が多いですね。ストレスためないようにリラックスしていただいたりですとか、十分なね、睡眠をとっていただいたり、あとニキビも代謝を良くすることって大事ですので、ターンオーバーを良くするようなビタミン A ですとか、ベータカロテンとかっていうのも大事ですし、あとは皮脂分泌に関与するビタミン B2、B6、とっていただくといいかなと思います。
あと、クマは加齢によるものですか？
クマも様々あるんですね。もしかするとクマではなくてたるみによる影かもしれないですね。
たるみによる影。
影、年齢とともに気になるっていう方は、そういう方がすごく多いかなと思います。青く見えるクマっていうのは血液循環が要因になりますし、あと茶色っぽく見える方は、実はそこにメラニンが溜まっていたりっていう状態かもしれません。要因がどこにあるのかによって対策は変わってくると思います。シワとか、だんだん、たるんでくると、目の下にね、クマみたいに見える影ができてくるんですよね。シワやたるみっていうものも、まずは乾燥が原因になることが多いんですね。乾燥している状態が長く続くことによって、細かなシワができてきて、さらにはそれが深くなっていく、またたるみになっていくってことがありますので、乾燥対策をしっかりしていただくっていうことも大事ですし、特にこれからの季節は紫外線です。紫外線は肌の色を黒くしたりとかっていうことだけではなく、A 紫外線っていうのが肌の中、真皮のところまで影響を及ぼして、張りや弾力を保っているコラーゲンなどを破壊してしまったりってことにつながりますので、しっかり紫外線対策をするのも、夏の間にきちんと紫外線から守ることも、シワやたるみを起こさないためには大事なお手入れになります。
UVA。
そうです。A 対策もとっても大切なんです。
そうするとサンスクリーン剤は、これはって聞いた方が。
そうですね。見たときに SPF っていうのが数字でまず書かれていて、0から50プラスまであるんですけれども、50プラスっていうのが一番効果が高くなって、今お話ししている真皮のところまでっていうのが UVA をケアするものですので、PA という表示になっていて、プラスっていうのがいくつか書かれているんですけども、プラスが1つから4つまでありますので、なるべくそのプラスの数が多いものを選んでいただくといいですね。夏が終わった時に、秋になった時に、あれ？ってならないためにも大事ですね。
あと、くすみってどうなんですか？
くすみもいろいろありますね。血流が悪くなることによって、血色感がなく見えてくすんで見える方もいらっしゃれば、これからの季節、紫外線によって日焼けをすることで、肌全体にメラニンが増えることで、なんとなくくすんで見えるってこともありますし、あとは乾燥です。乾燥すると、透明感がなくなることで、なんかいつもよりくすんで見えるわっていうこともあるかもしれませんね。
乾燥は全ての道に通ずる。
そうなんです。なので、
保湿潤いを与える。
そうなんですよ。
それが基本の木のスキンケアということになるんでしょうか。
そうですね。
奥が深いですよね。肌一つとっても。これは若い時から高齢になる、その間に今スキンケアをしておかないと将来どうなるよっていうのは何かあるんですか？
ありますね。特に紫外線っていうのは、シミとかもそうなんですけれども、若い方たちがすごく紫外線ケアされるっていうのは、今若い時に浴びた紫外線の影響が記憶されていて、年齢を重ねた時にシミとなって出てくるっていうようなことも言われていますので、早いうちからケアした方がいいですし、今日ケアしたものが4週間で肌の表面まで来て、あと2週間とどまって剥がれていくということを考えると、今のケアは1ヶ月後の私の美しい肌を築いてくれると思えば、 日々のケアっていうのはとても大切になってきますね。
で、年を取ってくるとそのターンオーバーはもっと長く。
そうなんです。ターンオーバーが遅くなってくるんですね。
はい。
年齢を重ねることで。遅くなるっていうことは、働きが悪くなっているということなので、潤いをしっかりと保った細胞がなかなか作られてこなくなったりですとか、あとは遅くなるということは、本来もういらなくなった細胞がいつまでも残ってしまうことにもつながるんですね。そうすると、よく言われる角層が厚くなる。それも実はくすみの原因、透明感が失われるという原因にもなってきます。
それはきちんとクレンジングとか潤いを保つためのすれば、
そうです。
少しは。
はい。まずは潤いをしっかりキープすることでターンオーバーの乱れっていうのは徐々に良くなってきます。で、あとはやっぱり年齢を重ねていくということを考えると、お手入れだけではなくて食事ですね。毎日のバランスの取れた食事を取ることによって血流を良くしてあげることで肌への栄養の行き渡りというものも良くなっていくとターンオーバーのリズムも整ってくると思います。
今私のスキンケアというのはその年齢そのもののターンオーバーのあれによって違ってくるってこと
だ。そうなんです。やっぱり日々続けることが大事ですね。気になったからこの時だけ集中してケアするとかっていうことではなくって、毎日きちんと続けておくことで、いい状態をずっと維持していくことにつながってくると思います。
私ね、今日帰ったらね、すっごい一生懸命やると思う。瞬間風速は吹くんですよ。ただ継続できないというね、もう本当に嫌な性格。でもね、目指せっていうので、今日卵つるん肌というのを見て頑張ります。ということで。何か今後のお仕事の予定、イベントなどがありましたらお伝えください。
イベントなどではないんですけれども、資生堂セルフ&プロデュースプログラムという企業向けの研修なども行っております。従業員様やエグゼクティブの皆様方の個々の魅力を引き出すセルフプロデュースをいただくような内容になっています。企業向けの講座は資生堂のホームページからご覧いただけます。私個人もビューティー情報を YouTube、角谷チャンネルやインスタグラムで配信してますので、よろしければ覗いてみてください。
はい。角谷さんのサイト、どうぞご覧いただければと思います。あと、企業単位でのご質問がございましたら、ご依頼等を受け付けていただけると思います。今月は、資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんをゲストに迎えて、春のスキンケアを中心に、正しいスキンケアの方法について伺いました。角谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでコサナから、番組パーソナリティ、寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全、発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全、発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週も先週に引き続き、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その7、目の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。いつまでも健康に元気よく、クオリティオブライフ、生活の質を高め、生活の質を維持するためには、いつまでもしっかりと自分の目で見えることが大事なことは言うまでもありません。目の病気には緑内障、目の眼圧が高くなり見える範囲が狭くなる。白内障、水晶体が濁り、視界が暗く、白く霞む。糖尿病網膜症、糖尿病が原因で目の中の網膜が障害を受け、視力が低下する。老人性黄斑変性症、目の中の黄斑部位に障害が起きて、物が歪み、中心が暗く見える。老眼、レンズ、水晶体が硬くなり、近くのものにピントが合わない近眼障害。ドライアイ、 涙の分泌量が減少し見にくくなるなど様々ですが、それぞれの病気がお互いに関連している場合があり、総合的なケアが必要です。その総合的なケアのための機能性成分はヒトケミカルの Rα リポ酸と機能性表示関与成分のクロセチン、そしてルテインです。そしてこれらの3成分はいずれもガンマオリゴ糖で包摂して安定性と溶解性を高め、吸収性を向上させることが可能であり、それらの包摂体はトーピング素材としてパーソナル化サプリメントに配合できます。クロセチンの禁止の進行を顕著に抑える作用は、2014年に慶応大学、大阪大学、ロート製薬の研究グループによって明らかにされています。クロセチンは、眼性疲労を回復促進できる機能性関与成分であり、機能性表示食品として受理されています。さらに、クロセチンの原料となるサフラン抽出物には、3週間投与によって、緑内障における眼圧の効果作用のあることも明らかとされています。クロセチンには、その他にも睡眠の質の向上、様々な効果が確認されています。また、クロセチンは、ガンマオリゴ糖で包摂化することで吸収性、バイオアベラビリティは約12倍向上することが明らかとなっています。この報告は、この研究者コラムにおいて、クロセチンのガンマオリゴ糖包摂体による良質な眠りとピント調節とシミくすみ改善というタイトルで紹介しています。ルテインは水晶体や黄斑部位に存在し、網膜の黄斑色素量を補い、コントラスト感度を高め、光ストレスを軽減することがヒト試験で確かめられ、機能性表示食品の機能性関与成分として利用されています。また、ルテインは EPA や DHA の抗酸化物質としても働くため、目の健康だけではなく、脳の健康にも有効であることが示されています。以上をまとめます。目の総合的なケアのための機能性成分には、ヒトケミカルの Rα リポ酸と、機能性表示関与成分のクロセチン、そしてルテインです。それらの成分をパーソナル化サプリメントにトッピングして目の健康を維持しましょう。
お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。3つの美肌成分、デルタトコトリエノール、ペルラ酸、Rα リポ酸を配合し、環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性を高め、肌への浸透力を高めた美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイト、プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。